はい、ありがとうございます。ネギでございます。今から画面共有します。見えてますでしょうか。はい、これは第4四半期の概要でございます。売上の方は 6% 増収、営業利益の方は 40% 増益になっております。売上下の方ですね、プリギャップの売上 3% 増収、それから為替の影響のと 4% 増収、これはほとんど予想通りの数字でございますが、利益の方ですね、40% 増益ですね、まあ、そもそも2020年の予想結構上回ってますので、まあ、その要因はですね、前の四半期でも申し上げましたように、コロナ禍の中にですね、まあ、営業活動ですね、出張とかゼロになっておりまして、まあ、お客さん向けのイベントもですね、ほとんどゼロになってしまったんで、会社側で何か、経費を抑えているよりもですね、もうその影響でもう起きてしまった節約ですね。で、その、要因でですね、一応今回は、利益率とですね、利益額も結構改善しておりまして、まあ、第3四半期にですね、37億円の一括修正、そのソフトウェア資産化の誤りに一括修正を行っても、まあ、これ第4四半期で、年間の予想ですね、変わってきたことになっております。まあ、これは年間どうやって推移したのか、まあ、四半期ごとの数字ですが、青色の線はですね、これは今年の実績ですね。で、右上の方は着地はどうなっているのか。で、売上の方はさっき申し上げましたように、まあ、そんなに動きもなくてですね、100% 達成しております。で、右側に見るとですね、営業利益、一旦ですね、第3四半期に前年の終わったんですけども、それでまた第4四半期に上がってきて、最終的に、まあ、予想のですね、105% になっております。まあ、これは37億円の、一括修正を込みでですね、吸収して、まあ、予想を上回ったことになっております。で、そこもですね、前申し上げましたように、会社側で何か特別なことやったではなくて、まあ、コロナ禍の中に、まあ、できちゃった節約の余裕が一番大きいでございます。で、次ですね、地域別の売上でございます。で、ここはですね、為替の影響抜きで見ると、まあ、ずっと2020年の同じトレンド見えたんですが、日本とですね、EMEAの方が成長率高くてですね、で、北米の方が弱い。要因もですね、あんまり変わらなくてですね、日本の方は、まあ、法人向けの売上結構好調で、まあ、法人は全てですね、地域で伸びております。で、北米だけはですね、まあ、ティッピングポイントの売上の減と、あとは、まあ、SaaS化が進むと、まあ、複数年の契約ですね、特に更新の分が、単年度の更新になってしまう、あるいは月額払いに来てしまう、その現象も起きておりまして、まあ、最終的に北米のはマイナス。で、まあ、第4四半期もマイナス数字になっております。ここはですね、特にコメントするものがなくてですね、まあ、売上、為替の影響抜きで前年、まあ、伸び率どういうに推移しているのか。まあ、大体ですね、5、6% のペースですね。まあ、後ほど、来年の予想まで、まあ、今年の予想も出ますが、まあ、このレベルで推移するんではないかなと思っております。で、セグメント別で見るとですね、日本の方は、申し上げました通り、個人向けですね、まあ、非常に好調でですね、15% 伸びております。まあ、裏にですね、まあ、ワークフロムホーム、最近自宅勤務とかね、リモートワークが増えてますので、まあ、その影響でですね、個人の方はですね、セキュリティ意識が高くなって、それで、まあ、新規の、パソコンの、まあ、購入と、あとは、まあ、セキュリティですね、意識が高くなると、まあ、例えば無償のサービスを使っている会社、お客さんですね、有償に切り替えたとかですね、その現象も起きているんじゃないかなと思います。で、企業向けですね、米国以外は全てのところで、北米以外全てのところで伸びております。で、企業向けの売上の内訳、なんですが、ここは左側、ハイブリッドインフラストラクチャープロテクション。まあ、前の四半期ですね、ちょっと横ばいになりそうになったんですけど、ちょっとここまたですね、回復してきて、 6% 増収になっております。で、右側、もう端末側のユーザープロテクションですね。もうここも 1% 増収になっております。まあ、企業向けの売上もですね、まだまだ、ちょっと水準は低いかもしれないけれども、ちょっと前より、ちょっと、伸び率差ですね、の方は回復しております。前というのは前の四半期の話ですね。それから、ここは結構大事な質ですね。SaaS の Deployed Instance。まあ、我々の、サービスの SaaS はどのぐらい使われているのか。まあ、ここはおかげさまで右肩上がりでですね、月数字も出てますが、12月でもですね、66% 増えてきて、まあ、3200万エージェントですね。まあ、ここはもちろん裏にですね、後ほどコストの構造の中に、クラウドの費用も膨らんでるじゃないかな、そのご指摘も出ると思うんですけれども、でもそれってお客さんに10マイクロのサービス買ってもらってる。これは我々としては非常にいいことでですね、まあ、そのうちにこれは売上にも反映されることを我々は考えております。それ地域別の売上、あんまりここは変わりがないんですね。プリギャップの売上、ここですね、為替の影響抜きで見ると、まあ、あんまりトレーナーの変わりがないですね。日本とエミアの方が伸びておりまして、北米の方がマイナス 2% になっております。で、セグメント別と、まあ、カンズマル法人で見るとですね、プリギャップをしてやって、まあ、カンズマルの方は、プリギャップですね、5% 増収。で、企業向けは、4% になっております。まあ、今度、今年の見込みでですね、だんだん、企業向けのウェイトが上がっていくと我々は思っております。ですから、カンズマは非常に2020年強かったんですけども、2021年になると、まあ、企業向けの売上の伸びは我々としては、もっとカンズマ上回るんではないかなと思っております。で、繰り延べ収益の残高。まあ、ここ季節、要因みたいなものもありましてですね、去年も同じこと、第3四半期の末から第4四半期末ですね、一気に上がっていく。同じ現象ここも起きておりますが、まあ、前年に比較してもですね、結構金額が増えてますので、まあ、堅調な状況ではないかな、と我々は思っています。これはちょっと地域別の数字を飛ばしてですね、コアスの構造ですね。これは前の四半期の、これ、第三四半期の数字の一番上に乗っかってるのは、その37億円の一括修正ですが、それを除くとですね、またこれは季節要因みたいですね。第四四半期で第三四半期より、コアスが膨らむことですので、まあ、今回も同じ現象起きております。で、下の方ですね、まあ、黄色色にですね、人件費ですね。もう結構膨らんでるじゃないか。まあ、その一つの要因はですね、まあ、会社の中に、プリギャップの営業利益額に連動している報酬もございますので、まあ、今回はですね、下半期、結構プリギャップの利益が、上がってますので、まあ、その分はその報酬の分も入っておりますので、それは一つの要因になっております。で、あとはですね、緑色に目立っているのは、クラウドの費用ですね。これも我々ずっと開示しておりまして、非常に、まあ、ここはさっきの SaaS のエージェントの伸びと同じ形ですね、高い伸び率でございます。で、ここは我々開示しているようなですね、まあ、トレンドマイクロの、経費というのはですね、人間、社員ですね。で、社員使っているインフラ。あと、お客さん使っているインフラですね。で、このクラウドの費用ってお客さん使っているインフラですので、まあ、伸び率は高いんですけれども、我々としてお客さん、トレンドマイクロのサービスはですね、活発に使っていることになりますので、我々としては、この伸びはですね、すべてマイナスではないと思ってます。で、もちろん、ここも我々として効率を測らなくてはいけないと思うんですけれども、一応ですね、まあ、透明性としては、クラウドの費用もここに開示してまいります。で、上の方ですね、エドミン、これ青色の分ですが、まあ前の、例えば19年の数字見る、あるいは2020年の第一四半期まではですね、まあ、30数億円、一気にこれで10数億円になってしまったのは、さっき申し上げましたように、まあいろんなイベントとかね、出張は、もうできなくなってしまったんで、まあその節約ですね、まあそれは、ここの大きなポイントではないかなと思っています。で、あとは、これはプリギャップ。さっき申し上げましたこの社員向けのボーナスが発生するのは、この、緑色のですね、メンツヒゲが増えていくと。 まあ、ここは第4四半期特にですね、もう結構大きな伸びが出てますので、まあ、それでそのプリギャルのボーナスも出ております。利益のボーナスね。あとは、キャッシュフローですね。プラス 19%。まあ、130億円超えてます。まあ、結構、まあ、このコロナ禍の中にもですね、結構健全に推移していると思います。で、従業員ですが、あまり変わりがございません。何か作用を抑えているとか、それはないんですけれども、やっぱり自宅勤務の中になかなか作用したくてですね、そんな簡単に進まないとか、マネージャーもそんな積極的ではないか。だから年間でだいたい120人ぐらいですね、増えてるのは。だから、まあ 1% ちょっとの、伸びでございます。営業外。そうですね。まあ、ここは、今回は有価証券の売却益と、この為替差損、まあ、ほとんど相殺されてますけれども、経常利益の方が 49% 増益になっているようにはですね、去年1年前に深くなってますので、そこは、その有価証券の評価損ですね。数億円、6、7億円で出たんですので、今回それはないんで、まあ、経常利益と営業利益はほぼ同じ金額になっております。あとはですね、まあ、まとめにですね、ハイライトとローライト申し上げると、ハイライトの方は、第4四半期下降の、まあ、売上高と営業利益の、まあ、最高の水準でございます。あとは、企業向けのビジネスもですね、成長の方が、もっとですね、前より良くなっています。で、SaaS の、使用されているインスタンスですね、まあ、健全に成長しております。で、ローライトもですね、ありまして、まあ、北米の方は、依然と、まだですね、まあ、伸び率としてはまだまだ弱い状況が続いております。あとは、クラウドのコストですね。まあ、非常に伸び率高くて、まあ、我々としても、その意識、最初は、とりあえずお客さんに使ってもらう。ところから、もう、ちょっと効率測っていく考えですので、まあ、2021年ですね、もうちょっとクラウドのまあ、ユーゼージの方はですね、効率もですね、もうちょっと、改善しようかなと思っております。で、まあ、これは特に、SaaS に移るお客さんの北米の方を来ていることですが、まあ、複数年の更新ですね、だんだん単年度の更新に変わっております。それから、まあ、例えば、月額払いの世界に入ると、まあ、リーズサイズが小さくなってしまう。最初はですね。一方、SaaS の我々今見ているデータの中に更新率が高いんですね。一般のアプリケーションより。だから、これはそのうちに全て SaaS に切り替えると、まあ、最終的に、まあ、お客さんのつながりですね。もうちょっと強くなるんじゃないかなと我々は思っております。で、これは四半期の話だったんですが、年間の数字、これはまあ、4四半期のまとめですので、ちょっとそれを飛ばして、このスライドですね。ここは最終的に、我々、2月の、去年2月の時点で出した予想ですね。営業利益を横ばい、と見たんですけれども、最終的にそのソフトウェアの資産形状の誤りも吸収しながらですね、まあ、増益になったの。その分の除くとですね、実質的にこれ 14% 増益になっております。で、ここはですね、横ばいで見てたのに 14% になってしまったのは、まあ、さっきも申し上げましたように、まあ、ほとんどコロナ禍の影響ですね。ですから、今度、今年の予想に比較するときは、この手のですね、ぜひアナリストさんも、まあ、考えてですね、またさらにこれの上を上乗せるのは難しい。なぜというのは、今年はもっと普通に戻る。そうすると、その出張とかいろんな費用戻ってくると、相当高い水準に比較するときは、それは難しい点もありまして、まあ、今年はちょっとそういう意味で増益のは難しいではないかなと思ってます。で、これはですね、またちょっと飛ばしてですね、配当ですね。配当の方は、まあ、配当成果は変わらない。同じロジックで計算しますので、まあ、ちょっと、配当は153、マイナス 4% になってしまっているのは、まあ、一株当たり利益ですね。ちょっと、税率もちょっと上がっておりまして、まあ、それで一株当たり利益が減ったから、まあ、そういう意味で、それにほぼ連動しているものですので、そこで、配当はちょっと、若干、減配で、153人になります。まあ、当然のこと、これは、3月の株主総会の、承認の条件 まあ、承認次第ですね。で、株主の還元としては、配当と、まあ、去年ですね、自社株買いもやったんで、まあ、だいたい260億円ですね。そういう意味で、キャッシュとしては、株主さんに返しています。で、下の方ですね、98%。これ年間の営業キャッシュの 98% ですね。まあ、株主さんに返しています。で、あとは、通期の予想ですね。裏のあるロジックとしては、売上高はですね、日本と欧州の方は 5% の増加。あと、北米の方はフラット。で、まあ、北米のプリギャップで成長を見込んでますけれども、まあ、ちょっと、このクリーンウェイ収益のエリクリーンの中にですね、最終的にフラットになると思います。で、アジア、中南米の方は 10% 程度の増加を見込んでおります。で、合計で 5% ですね。で、コストの方は、ティッピングポイントの連帯の焼却は、まあ、3月で終わりますが、まあ、今度、クラウドの方コストですね。まだ伸びは続くと思います。あとは、日本の方はモバイルショップ系の売り上げ伸びてますので、まあ、その辺ですね、ちょっと外注費用みたいなものも、伸びますので、あとは人件費ですね。これを、全部合わせると、だいたい 6% の増加を見込んでおります。で、そうすると、様子はこんな形になります。売上は 5% 伸びて、営業利益は 4% 増益で、だから、為替の影響の抜きで見ると、売上は 6% 増収を見込んでおります。で、最後はですね、もう一つスライド。さっき申し上げましたようにですね、ソフトウェアの資産計上の誤りの修正はですね、まあ、その一つ37億円の特別要因と、あとは今年はティッピングポイントの乗れないの消却が減ると、どうなるのか利益とかですね、まあ、さっき増収増益見たんですけれども、ちょっとこの二つのファクターを除いてですね、実質的に利益どういうに推移しているのか見ると、マイナス 13% になっちゃいます。で、マイナス、なぜマイナスになっているのは、それはさっき申し上げましたように、ちょっと2020年ですね、もう異常の状況だったんで、そこに比較するとき、また増益期待することっていうのは、まあ、まだですね、2021年にも出張とかね、禁止するとかですね。我々としては、それはあまり会社、2020年もね、計画してやってることではなかったんで、まあそういう意味で今年もっとですね、普通に戻ってくると、一旦、この、アップルとアップルの比較するときは、ちょっと、減益ですね、避けられないかな、と我々思っております。まあ私の以上でございます。あとで、質疑の応答のときは、また、詳しいことを説明したいと思います。ご清聴ありがとうございました。